ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です、もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録し、後日ポッドキャスト配信されます、この番組では皆様からのメッセージを募集しております、下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@lovat.co.jp となっておりますのでね、気軽に送っていただけたらと思いますけども、はい、そうですね、スペルミジンですよ、やっぱり。今日オープニングでね、ポッドキャスト版をお聞きの皆さんはね、わかんないと思うんですけども、今日オープニングでスペルミジンというものの話をしたんですけどもね、あ、そうか、これは、ポッドキャスト版は後でこうやってガッチャンコってできるわけだから、ポッドキャスト版をお聞きの皆さん、ここで一旦オープニングをお聞きください。あのさ、時間的にちょっと早いような気はするんだけど、今夜の11時を回ったところですけどもね、精液ってさ、男性の液ね、あれってさ、体にいいの？なんか以前、昔はね、ちょっと時間も早いし、汚い話というか、なんというかですけども、ごっくんすると、飲むと肌にいいんじゃないかとかね、そういうことを、言われたりはしていたけど、実はそんなことはないよっていうことになってましたけど、でね、なんか長寿、長生きするのにいいのではないかっていうことをね、見かけましてね、オーストラリアの科学者2人が、いつの記事か知らないですけど、オーストラリアの科学者2人が長寿に関するリサーチをしていて面白いことを発見したらしいんですけど、で、スペルミジンというね、スペルマってここから来てんの、スペルミジンという物質と長寿長生きの関係っていうことなんですけど、スペルミジンという物質は精液の中に多く存在していると。で、そのスペルミジンという物質は、ダメージを受けた体内の細胞を修復したり老化のプロセスを遅らせるらしいっていうことなんですね。って思いながら、スペルミジンについてね、調べてみたんですけどもね、そしたら、こんなことが書いてあったんですけど、人間が細胞の限界が訪れた時に迎えるのが死というわけですが、最近の研究でこの細胞にスペルミジンを与えると、遺伝子を安定化させ細胞の寿命が大幅に、寿命を大幅に伸ばすことが明らかになった。だって、本当？ということは、どういうことかと言いますと、精液を飲めば、寿命が伸びるということなんじゃないですかね。さあ、皆さんごっくんしましょう。はい、戻ってまいりました、カルカヤサトシです。本編の方では何が何だかよく分かんないことになってますけどもね、 そうらしいですよ。その精液の中に含まれるねスペルミジンという物質が長寿にいいらしい、長生きにいいらしいということでね、まあそうオープニングでも話しましたけども、まあ、昔は肌にいいんじゃないかとか言われてましたけども、実はそんなことないよっていうのは聞いたことあるんですけども、長生きできるというねこれ大事なことだよ、もう僕なんかもう年だからあれだけどさ、これからの若者たちがさ、エッチした時にさ、ごっくんするか迷う時もあると思うんだよ、まあ、しない方がいいような気もするんだけどさ、悩む時あると思うんだよね、で、飲んじゃったけど大丈夫かなって思うこともあるかもしれない、ね、若い諸君はねあるかもしれませんけどもね、そういう時も、あ、確かこれの中に含まれている成分は長生き長寿にいいんだったってなるとね、喜んでごっくんするわけじゃないですか。これ男子も女子もね、いいんじゃない、愛する者同士ね、あんまおすすめはできませんけども、なんかそういうさあれ出すといいんじゃないの、なんかドリンクかさ、健康ドリンクみたいなさ、特保ってさ絶対だ許可下りないよねきっと、特保のマークがつくさ、スペルミジン入りお茶みたいなやつ出してさ、でほんのりね、男性の液の味がしますみたいなさ、どういう味か知らないけどさ、そういうの出せばいいんじゃない、気持ち悪い、ということでね、まあスペルミジンの話はもういいか、まあでも大事なことなんでね、今後研究されてってね、ノーベル賞とかね、なんかなっていくといいんじゃないの、このスペルミジンによって永遠の命を手に入れたみたいなさ、こととか ないかもしれないけど、あるといいんじゃないのって思いますけどもね。
何度も言っているけど、あなたがどんなに私のパンツを履きたくても、あなたに私のパンツをあげることはできないの。ゲーミーさん、カルカヤサトシはここです。ピンクカルカル、
はい、カルカヤサトシです。まあね、今日は割と時間がたっぷりあるんですけどもね、話したいことはいっぱいあるんだよね。どうしよっかな。旬なものでいくと、まあそんな話したいことでもないんだけど、能年レナさんがノンに改名したっていうの、なんか面白くない？面白くはないよね。能年レナさんがね、ノン、ひらがなでノンですよ。ノンに改名したってことでね。能年ではなくノンになりましたということで、独立引退騒動の渦中にある女優の能年レナさん23歳が、写真誌フライデーに登場、突然芸名をノンに改名したと発表したため大騒ぎになっているということですね。フライデーでは能年さんは改名の経緯や日常の様子、近況などを報告、そして、現状お仕事は何も決まっていません、でもワクワクしています、表現したいという思いがみなぎっているんですと告白。能年さんは去年4月に、所属事務所レプロからの独立騒動が発覚。能年さんが無断で個人事務所を設立したためで、今年6月末で契約が終了して、以後の動向に注目が集まっていたということですね。なんですけどもね、レプロってあれだよね、大きい事務所だよね。でも芸能人の人ってさ、いろいろね、税金とかいろいろでさ、個人事務所設立っていうのはよくあることだと思うんだけど、ダメだったの？言わなかったのがいけないのかな？きっとそうだね。ちゃんと相談した上で、やればいいってこと？ま、全く分かんないから、まあ、僕は何言っても全然嘘の情報ですけども、全て嘘ですけどもね。まあでもさ、これ6月末で契約が終了したということで、まあ、これから 普通に活躍できるようにも見えなくもないけど、まあこう無断で個人事務所を設立したとかさ、あと勝手にマスコミの取材に応じるとかね、そういういろんなこう業界のルール的な、業界ってなんだよっていう気もしますけども、業界のルール的なものを無視した、契約違反の数々みたいなものが今後どうなっていくのかっていうことを、まあ、言われたりしているわけですけどもね。で僕もそのレプロのホームページ見てみたんですけども、契約が切れたってことでね、でもこのレプロのホームページにはまだ能年玲奈さんのプロフィールページがまだ残ってんだよね。僕これ今収録なんでね、この今放送している今はどうなってるか知らないけどさ、っていうことはなんか決着ついてない感じじゃない？どうなの？事務所的にはどうなんだろうね。戻ってきてほしいとかはないのか。ああでも事務所から、わかんないな。なんでホームページに残してんだろうね。うわさっぱりわかんない。のんちゃんさっぱりわかんないわ。ねえ、まあそういうことですね。どういうこと？だからまあ今後ね、そののんちゃんはどうなっていくのかね、気にしていきたいと思いますけどもね。能年玲奈。能年玲奈って本名ではないの？本名じゃないから使わないってことだよね、きっと。ちょっと調べてみるね。まあ、ウィキペディアも信用できるか、まあ、どうかね、微妙ですけどもね。能年玲奈。能年玲奈。ウィキペディア。こういう時に限ってね、Wi-Fi が、来た。来たよ。能年玲奈。本名、能年玲奈だよ。って書いてあるよ。これ嘘かな？本当でしょ。じゃあ、芸名、イメージを変えるためみたいなこと？新能年玲奈とかじゃない、ダメなの？なんか昔いたけど。ね。いいじゃん。新能年玲奈で。23歳でまだ若いのにね。すごい大活躍してたしさ、流行語大賞ジェジェジェもなんかね、あったりさ。したんだけど、どうなっていくんだろうね。僕がもらう能年玲奈っていう名前何言ってんだろうね。僕カルカヤサトシでした。